岡富雄、福祉の現状と今後の考えを聞く。農業の現状や今後の取り組みについて聞く。支所機能の充実について聞く。福祉の現状と今後の考えについて。問い。福祉の現場では人手不足が続いている。これから介護の必要性が増していく中で、人材確保に対する本市の考えや、本市で行っている地域共生社会推進事業等、福祉に関する現状と考えを問う。答え。全国的にも介護事業の人材は不足しており、大きな課題になっている。支援策として、確保、育成、定着の3つの視点から関係機関と連携しながら、就労、移住定住支援補助金の支給や、資格取得費の補助などの取り組みのほか、介護のイメージアップを図る情報発信を通じて、就労促進を図っている。また、介護ロボット導入や介護助手の活用支援、国の制度による処遇改善の実施など、定着対策に取り組むことで、人材不足の緩和を図っている。今年度から策定に取り組む次期介護保険事業計画においては、介護事業者等からのヒアリングを通して、必要な人材確保対策を位置づけていく。ボランティアや相談窓口の人的資源は不可欠であるが、確保は厳しい環境にあると感じている。啓発等を通じた人材確保や地域共生センターを中心とした多機関連携、平素からのネットワークづくりを通じた協力体制の充実により、市民が求める支援に対応していく。農業の現状や今後の取り組みについて。問い。中山間地域では担い手不足や高齢化により後継者がいないため休耕田が増え地域も疲弊している。集落法人の統合や担い手確保に対する支援について聞く。答え。構成員の高齢化と人材不足、農業資材の高騰などが経営継続において大きな課題になっている。このような状況を考慮して、本年5月にアグリンク三原会議において、農業法人間連携による体制強化の推進を図っていくことを決定した。今後、すべての法人に対し説明を行い、参加意向や課題を聞き取り、7年度末に法人間連携による体制強化の仕組みを提案することを目指す。人材確保については、法人間での協力体制構築や外部からの人材確保等の検討も行う。小林佳代。コンパクトシティについて、空き家対策について。コンパクトシティについて。問い。コンパクトシティについては、立地適正化計画で方針が示されている。本計画内には、移住誘導区域という市の中心部に人口を誘導する地域を設ける傍ら、すでにある住宅地は、地域生活拠点として維持するとある。一方で、人口減少は本市の中心部をはじめ全体的に起きている。人口が減る中で、どのように周辺部の人口や機能を維持するのか問う。答え。本計画では、地域生活拠点において、日常生活に必要な各種サービス機能の維持が困難な地域は、地域コミュニティ交通などの移動手段を確保することとしている。問い。今後、立地適正化計画そのものも見直し続けるとしている。人口が減り続け、 移住誘導区域さえもコンパクトにならないようにするための本市の見解を問う。答え、都市機能を集約し魅力を高め、そこへ住みたいと考える人を増やすことで、将来にわたって一定の人口密度を維持していく区域としている。三原駅周辺では、図書館やホテルなどの集客施設が整備され、利用者数は増加傾向にある。円一エリアでは、市民交流、子育て支援などを含めた広場と駐車場を整備し、周辺商業施設と連携することで魅力向上を目指している。空き家対策について。問い。新築住宅を建てたい人が土地を探すのに建物が残っていてはハードルになりかねない。建物の除却には多額の費用がかかるが、除却に対する補助制度が少ない。本市の見解を問う。答え、本市では状況に応じた空き家対策に取り組んでおり、予防策として住宅所有者向けセミナー、相談会を実施し、住まいの就活や早期の空き家活用を啓発している。活用段階では改修費及び家財整理費の一部を補助し、空き家バンク制度でマッチングにつなげている。危険化した空き家については、除却用の一部を補助し、自主的な除却を促している。また、民間事業者と連携し、スマートフォンアプリによる除却用の相場情報を提供している。引き続き、除却補助制度の拡充について研究していく。
除却。
地域活空き。電子地域通貨の導入による地域経済活性化について、防犯カメラの設置による犯罪抑止力の向上について、電子地域通貨の導入について、問い、昨年は物価高騰対策としてキャッシュレス還元事業が実施され、事業者や市民に大変好評であったと感じている。一方で、薄利で営業している小規模事業者にとっては、厳しい条件もあることを考慮しなければならない。そこで、本市内限定で利用できる電子地域通貨導入を提案したい。地域通貨は、地域経済を活性化させるだけでなく、地域コミュニティを強化するなど、市民参加型の地域活性化ツールになりうると考えるが、この電子地域通貨の導入の考えを問う。答え、電子地域通貨は様々な効果が期待できるものと承知している。一方、多額の経費が必要なこと、流通量を増加させるためには、多くの事業者が参画し、消費者に利用してもらいやすい環境づくりが必要なこと、さらに、若年層の利用が伸びにくいことなどの課題も認識している。こうした状況を踏まえ、現段階において、電子地域通貨の導入について、具体的な検討は行っていない。意見、どうすれば実現できるかを一緒に研究し、ぜひとも一歩前に進めていきたい。イラスト、木更津市で運用されている、電子地域通貨のイメージ。イラスト終わり。公共性の高い中心市街地への防犯カメラ設置について。問い。防犯カメラを公共性の高い中心市街地の商店街等へ拡充する必要があるのではないか。考えを問う。答え。商店街が防犯カメラを設置する場合、補助制度がある。市の負担での設置、保守管理は困難だが、犯罪抑止や来訪者の安心感醸成のため、公共空間に向けた防犯カメラが一定程度必要であると認識している。市設置機器を更新する際、商店街等の設置機器との役割分担等を検討したい。 板垣秀政。南海トラフ地震に備えた防災対策について、通学路峠工事の子供の安全確保対策について、南海トラフ地震に備えた防災対策、問い、災害対応の拠点となる公共施設及び木造住宅の耐震化率は、答え、避難所52施設のうち46施設は耐震性を確保し、耐震化率は 88.5%、 6施設は地震時に開設しない避難所としている。木造住宅は令和2年度時点で耐震化率は 78.5%、 17年度末までに耐震化率 100% を目指していく。問い、自主防災組織は高齢化が進んでいる。防災研修、防災イベントなどに子どもたちの参加を呼びかけてはどうか。答え、昨年度、市内の小学校、中学校、高等学校に対し、延べ8回の防災関連出前講座を実施した。地域防災リーダー養成講座では、市内中学校に生徒の参加を促したり、また、市民防災訓練では、会場の第二中学校生徒を対象として、ボランティアを募集した。自主防災組織の訓練等にも、子どもたちの参加を促すよう、自主防災組織連絡協議会等を通じて、働きかけを行っていく。通学路の安全確保対策について、問い、通学路峠工事の事故件数と内容について問う。答え、昨年度峠工事に救急搬送を要した事故は4件あった。そのうち、児童・生徒が駐車場で車と接触2件。生徒が自転車や歩行で横断歩道を横断中に車と接触が2件であった。問い、安全教育の実施状況はどのようになっているか問う。答え、毎年度当初に学校安全年間計画を策定している。安全な登下校の仕方などについて、各学校の実態や児童・生徒の発達段階に応じて、警察や交通安全協会など関係機関や地域住民と連携し、交通安全指導を行っている。問い、安全確保対策のための合同点検実施後の総括は、学校、保護者、地域が情報共有する場が必要と思う。特に小学校区で地域住民との情報共有が必要ではないか。答え、学校のホームページや学校だよりで合同点検結果を周知するなど、保護者、地域、関係機関と情報共有できるよう、適切な方法を検討する。また、年間4回実施されるコミュニティスクールの学校運営協議会で、合同点検実施後の結果を共有していく。中迫雄三、もっと愛される学校給食に向けた取り組みについて、リニューアルオープンする三原市歴史民俗資料館について、リニューアルオープンする歴史民俗資料館について、問い、50年近く親しまれた円一町の三原市歴史民俗資料館は、本市の原始から現代に至るまでの出土遺物や古典籍など展示されていた。元夢キャリアセンターに8月1日移転オープンする資料館には、本市ゆかりの全国に自慢できる芸術家や、郷土の誇りの名誉市民、特別功績者などの紹介が新たに設けられ、大きな期待が寄せられている中、次の点を問う。1、親しみやすい愛称の募集について。答え、10月から募集を開始し、同一愛称の調査や選考を経て、令和8年4月頃発表予定である。2、来館者に愛される快適な 施設整備について。答え、館内に交流・休憩スペース、体験コーナーを設置。小学生でも読みやすいよう、専門用語や名称に振り仮名をつけるなど、わかりやすい展示に工夫し、愛される施設となるよう整備した。3. 年間目標来館者数1万人達成の取り組みについて。答え、いつでも何度でも訪れてみたい飽きない資料館を目指し、学芸員による定期的な資料解説や小早川家資料の展示替えなど様々な取り組みを進め、変化ある展示とする。体験コーナーは繰り返し楽しめるよう、小早川隆景の人生すごろくや声図パズルなどを常設する。4. リニューアル及び維持管理費用について。答え、内装などの展示制作、収蔵品の移動や備品購入など、移転事業費総額8600万円。8月以降、学芸員報酬や事務委託料など1200万円の維持管理事業費となる。5. 移転に伴う運営方法のリニューアルについて。答え、展示方法では徹底してわかりやすい展示にしている。具体例として、文字の大きさや展示位置に配慮。各時代の前後関係がわかる小型の年表を館内に配置。テーマや時代ごとに部屋の色を変えた。さらに、安さ祭りや三原神明市など、資料館の近隣で開催される祭りの日には、開館時間を延長するなど、柔軟な対応をする。本誌について理解を深め、知るきっかけとなるよう、飽きない資料館に努める。木由美子。高齢者、障害者に対するタクシー利用の助成について。屋内運動場、空調設備、整備事業について。公共施設等へのウォータークーラーの設置について。高齢者、障害者に対するタクシー利用の助成について。問い、多くの高齢者、障害のある人が、いつでも、どこでも行けて、どこに住んでいようと利用できるタクシー利用助成を要望されている。事業化できない理由を問う。答え、移動支援は、路線バスと地域コミュニティ交通、支え合いの移動支援といったトータルの取り組みで行う。タクシー助成では利用回数に限りがあり、生活に必要な移動手段が確保できない。75歳以上に1万円助成した場合、毎年1億9000万円必要となる。障害のある人へのタクシー料金助成制度は、事業検証を通じ見直しを検討する。問い、運転免許を持たない高齢者から、自分の生きているうちに実現してほしいとの声を聞く。そこで、1. 地域コミュニティ交通や地域住民主体の移動支援体制が市内全域にできる時期について問う。答え、現段階で地域拡大や時期の回答は困難。2. 地域住民主体の移動支援が利用できる対象者について問う。答え、対象は要支援1、2などだが、その利用を妨げない範囲で住民利用も認める。3. 市内全域、どこでも行けるようになる時期について問う。答え、路線バス等との競合もあり、想定していない。問い、地域コミュニティ交通等による移動支援は必要だが、利用できない地域に住む人も多い。多くの市民が年間一定額のタクシー助成の早期実現を望んでいるが、どうか。市長の答弁を求める。答え、タクシー助成は課題も多い。現在の移動支援を利用者視点で改善を検討していく。 公共施設等へのウォータークーラー設置について。問い、マイボトルの給水にも対応するウォータークーラーは熱中症対策に有効である。衛生的であり、ペットボトル削減にも寄与する。運動施設や人が集まる公共施設に設置してはどうか。また、現在、マイボトルへ給水可能なウォータークーラーを設置しているか問う。答え、熱中症対策としての効果は限定的であるため、引き続き熱中症予防の周知・啓発等に取り組む。マイボトルへ給水可能なウォータークーラーは設置していない。意見、設置の検討を要望する。
運の辰巳。学校体育施設開放にかかる電子化について。小学校・中学校屋内運動場の照明設備について。学校体育施設開放にかかる電子化について。問い。昨年度までは各登録団体が体育館の利用確認後、利用申請書を学校に提出。電気使用納付書を受け取り、金融機関に納付する手続きであった。3月1日からインターネットの電子申請に変更となったが、その成果と課題を問う。答え。昨年度までの利用手続きについて、利用団体や学校事務の負担軽減を目的として、3月1日からインターネットの電子申請に変更した。成果としては便利になった。予約手続きが簡単になったとの声をいただく一方で、課題として他の団体が先に予約したため利用できない。午前0時の予約開始時間を変えてほしいとの意見もいただいている。問い。希望が重複した場合、抽選のような制度を導入すべきである。さらに、予約開始日90日前の見直しと0時、深夜12時としている施設の予約開始時間を見直すべきだが、見解を求める。答え、現システムは抽選する機能はないが、新たなシステムを導入する場合に検討していく。予約開始90日前については、各学校の運用を統一した。施設予約の開始時間は、公平な予約機会を提供のため、午前0時とした。しかし、他の団体からも意見をいただいており、再度検討し、見直していく。小学校・中学校の屋内運動場の照明設備について。問い、小学校・中学校の屋内運動場照明設備の長寿命化・ LED 化の進捗・更新計画について問う。答え、29施設のうち15施設は LED 化、残る14施設は水銀灯やハロゲン灯が設置されている。メーカーによると、水銀灯等の機器本体は8年から10年、それに取り付けるランプは約1万時間の耐用年数となっている。水銀灯はメーカーの生産が終了しており、入手は困難だが、ストックしたものを再利用しており、当面不足することはない。長期的には長寿命化改修工事のタイミングを勘案し、更新計画の策定を検討する。写真、LED 化した体育館照明。写真、終わり。村上舞。南海トラフ巨大地震への備えについて。福祉の人材確保について。南海トラフ巨大地震の備えについて。問い、令和7年3月に国が定める被害想定の 大幅修正が行われた。この想定によれば、地震発生から1週間後には、最大で約1230万人が避難者となる可能性があるとされている。そこで、問い1、津波発生時における避難訓練の取り組みについて問う。答え、自主防災組織と連携し、津波避難訓練や地震を想定した市民防災訓練、J アラートを活用した緊急地震訓練を実施している。問い2、県の被害想定と本市の予測について問う。答え、県地震被害想定調査報告書では、本市の被害は死者数約1100人とされている。国の予想より被害が大きく算定されている。問い3、今後の本市の対応について問う。答え、標高をより詳細に設定したことにより、県内の浸水面積が 3.8 倍に拡大。津波到着までの市民の早期避難が円滑に行われるよう、事前対策に力を入れていく。問い、災害時、民間企業のドローン活用について問う。答え、災害時のドローン活用について、協定締結に合意できる民間企業があれば、前向きに検討していく。防災情報も確認できるデジタルマップ三原の QR コードが表記してあります。福祉の人材確保について。問い、福祉施設において人手不足が常態化し、職員一人一人に大きな業務負担がかかっている現状が懸念される。事業者独自では対応が難しくなる側面も多く、行政の対応も求められてくると感じている。そこで、問1、人材確保に向けた取り組みについて問う。答え、第9期広島高齢者プランによると、令和22年には約1万人の介護職員不足が予想される。本市の支援策としては、介護福祉士等の有資格者が市内の介護職場に就労した場合、一人20万円の就労奨励金の交付や職場体験、FM 三原での情報発信などを通じて、介護の魅力を発信している。問い2、人材育成について問う。答え、介護職員の資質向上を図るため、多職種連携による研修や地域共生社会推進プラットフォーム等を通じて情報共有と関係構築を図り、スキル向上と支援体制の強化を推進する。今後も質の高い介護サービスを提供できる体制を強化していく。